うん、まあ前回全然話題に出さなかったんで、当然のように取り上げないといけないだろうと思われるのがその例の動物のやつですよ。
見てます？例の動物、動物のやつ。
あのぶっちゃけて言うと1話で切っちゃいましたよ。
あれ
さ、あでね、
正直あの1話見て次見る気になる
か。いやそれはまああのいろいろ言われてます。で僕がだからその後すげえなんかブームになってるらしいっていうのは聞いて、一回途中の回一本見たんですよ。5話だか6話だか見たんですけど、ああ、なるほどね。ここにみんなが見るモチベーションというかあれを見出してんだなっていうのはなんとなくわかりましたよ。うん。うん。もちろんそれで全てがわかったわけでもないんでしょうけど、世の中にはあれですよ。面白くはないけど、可愛いからいいかとかですね、癒されるからいいかみたいな作品が、あって、そういう作品は存在意義はあるわけですよ。
いや、まあ、当然ね、現実社会なんて嫌なことしかないですからね。うん、当然、アニメに癒しを僕は求めてるけどね。1話、こう、あれ5分アニメでいいだろうと思ったけど、2話以降ガラって雰囲気変わんの？
そんなことはないと思いますけど。
なんか、ポリゴンも、な、割とポリッポリしてるし、なんだろう、低スペックパソコンで作ってる CG なのかな。
まあ低予算は低予算みたいですけどね。
いやなんかあの調子でいくんだったら個人的には全然ハマんないだろうけど、なんかね回を重ねるごとに全然変わっていくんだったら、
うん、僕はなんか2つの勢力に分かれて争い合っている動物たちが旅してる2人が入ってきて、でこういうアイデアはいかがでしょうみたいな感じでね、その楽しい戦い方の提案をするっていうので、すごいキャッキャッキャッキャやってるのを見て、ああ、これはわかるかもしれんとはちょっと思いました。
あ、そんな話になってるんだ。
うん。いや旅をしていく間に、まあ、いろんな動物が出てくるっていう感じで。
相変わらずさ、人の耳とさ、獣の耳、両方描くデザイン。あ、なんか、惜しげもなく両方あるけど、どう、片っぽ普通髪の毛で隠すとかさ、なんか、やるんじゃないですかって思うんだけど。
開き直ったんじゃないの？
開き直ったんか。うん、まあなんか、あれはどうなのっていうのも野暮だろっていう感じの雰囲気だから。
そうだと思いますよ。いや、いいんじゃないですかっていう、
うん。タイトル言ってないんですけど、いいですか。
ああ、タイトルね。はい。あれですよ。
まあもうみんな分かってる
だろうから。獣フレンズですか。
すごい。流行ってるらしいけど、本当か？
完全に乗り遅れてますからね、我々。
乗り遅れてるっていうか、自主的に乗らなかったっていうかね。
まあ、それは。
1話の時点で見てますからね。
いや、だから、まあ、なんだろう、なんでこんなもんが流行ってるのかわからんとか、このクソつまらんとか、そういう感じでは全然ないわけですよ。当然。我々としても。
正直、1話みんなしんどかったっすけど。
まあだから半分ぐらいの人は多分そうなんじゃないですか。で流行ってるっていうのを聞いてなんでって思ってる人も多分多いとは思いますけどね、まあでもそんなもんですよ、ブームなんて。
まあ何か本当にブームが続くんだったらそのうち見る機会があるだろう。アマゾンプライムでもないんでこれ現時点では僕見る手段がリアルタイム以外はないんで。こんな流行り方するからアニメの人たちもどう作っていいんだかわかんないよね。
そりゃそうですよ。
ほら、昔の大泉洋、女大泉洋の紐のさ、タイトルが出てこないよ。なんだっけ、ファンタジーのやつ。紐の女神で紐がすごい、一瞬流行ったじゃん。
だから、断末でしょ？
断末っていう
のは。男女に出会いを求めるのは。
あれ、あんな流行り方されたらさ、営業の人はってどう営業かけていいんだかわかんないよね。この獣フレンズだって、今すごい流行ってるからっていうんで、いろいろ投資するのが怖いもんね。アニメのこう、流行り廃りの速さが。
いやー、まあ、ほんとね、何がどういうあれで流行るかなんてほんとわかんないですよね。鳴り物入りで、こう仕掛けて、お金も宣伝費もバンバンかけて作った。っていうやつが全く鳴かず飛ばずなんてのはもうほんとザラですからね。
今流行ってるからっつんで、じゃあフィギュアとかね、いろいろ商売展開するかって言って、フィギュアが出るのは番組終わってから相当後でしょ。
そうですね。だから
その頃まで続いてりゃいいけどさ。
ちょっと前で言うと、あの、グダグダフェアリーズとかもそうだったじゃないですか。あれも超低予算な 3D ポリゴンアニメ。ポリゴンって言っていいのかわかんないけど、3D アニメで。多分
あれよりはポリゴン。全然細かいですけどね。あの、なんだっけ、セガのやつ、セアガールだっけ。ああいうやつよりは、だいぶ、うん、でも、どうなんだろうな。意識的にああいうポリゴン数にしてんのかな。ポリゴン数自体が少ないわけじゃないのか。なんか重線が太いよね、あれね。
うん、あれはだからレンダリングの単純に方法論の違いだと思いますけど、あれグダフェアリーズの場合ではあれは単純になんていうのかな、こういうチープさが逆にいいでしょうみたいな感じであそこに留めてる感じはしますけど、うん、今だったら別に普通にね、重線であのアニメ調にレンダリングするなんてできちゃいますもんね。なんかプリキュアの新しい映画なんかそうなんでしょう、あれみんな 3D で動いてるんじゃないですか、あれ。
はあ、もう最近はちょっと動きが激しくなると 3D D にしちゃうんだな、
うん、
あのさ、こう紐のさ、
ええ、
女神がさ、大ブームに、あれ、どのぐらいブーム続いたんですか？一週間ぐらい？もう紐が流行るとさ、ツイッターでさ、みんなあの女の子の絵描いてさ、もう今獣が流行ると、こう獣の絵をみんな描いて、フットワークが軽い軽い。
あ、昔うちのサイトというか俺自身がモットーというかスローガンにしてたのが、あの、燃え即書くってやつですよ。燃えたら即書く、
熱いうちに書く
の。そうそうそうそう、もういいなと思った瞬間にも書くっていう、昔やってました。
早いよな本当。
まあ羨ましい限りですよね。
だって今じゃあ僕が獣風レンズの絵描くかったら、まず資料探しから始めなきゃいけないからさ、大変だけどな。今メディアが1話分しかないからな。
まあ、それもあれですよね。この、まあヒロインのあの、なんか耳が尖ってる、あれ何の動物でしたっけ？
あれがヒロインなのか。
ヒロインって言っていいのかな？メインでずっと出てくる子いるじゃないですか。サーベルタイガーじゃなくて、サーベルタイガーじゃなく
て。あの、なんだ、リュック背負ってる女の子じゃないのか。
ああ、まああれがヒロインですけど、カバンちゃんでしょ？うん。
カバンちゃんって名前なの？
うん、だから、なんか記憶喪失みたいな感じじゃなかったでしたっけ？
ああ、そうか。その辺のなんかよくわかんないのがだんだん明らかになっていくのが面白いのかな。明らかになってんのか。
いや、わかんないですけど。で、それ以外にもいろいろな、あの、動物が出てきて、それぞれ個性があったりするじゃないですか。だから、自分はこの子がいいな、みたいなのも、当然ね、あるでしょうし。
なんだろうな。あまり語れませんけど、ゲームレンズに関しては。
まあ、あれはだからあれで楽しめばいいんじゃないのっていう。3DCG の、で言うと、ちょっと引っかかったのが、まあ、見てはいないんですけど、ハンドシェイカーってやつがあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれも、一見 3D に見えるんだけど、どうもなんか、動きのタイミングとか見てると手書きのアニメっぽいんで、3D をベースにして、あれ、手で描いてんじゃねえのみたいなアクションですよね。なんかちょっと、他の 3D、いわゆる 3D でキャラクターまで全部動かしてるっていうのとはちょっと違うような感じが。しましたけど。
一話にオープニングなかったよ。
そこか。うん、
あれ、X68000 って感じの色で。なんかね、印刷に出ない RGB バリバリの色っていう、今時珍しい感じの、あの画面だけどな。あの、1話に関してはさ、まあ、1話しか見てないんですけどね。全部にピントが合ってんだよね。モブから何から。
ああ、なるほどね。
で、全部動いてるじゃん、あれ。
円形とかまで含めて全部そうですよね。確かに、ね。
あの、見てて疲れる。すごく。
ごちゃごちゃしちゃってね。
あの、CG にしたから、とにかく動かそうっていうのは、こう、別に動かさなくてもいいとこは動かさなくていいと思うんだけどね。あの、まあ、プリキュアの変身シーンでさ、あの、昔あの、黄色の女の子がさ、はい、変身するときにさ、
黄色、
どれ名前がわかんないんだ。
どれの黄色だ、はあ、
あの、ショートカットの女の子がすごいな、髪の毛長くなるやつな。
ハートキャッチプリキュアかな。
ハートキャッチプリキュア、
うん、あれでしょ、生徒会長からさ、やってた。
いや、キャラの、あれはよくわかんないけど、背景がひまわりでさ、
あ、
CG でさ、ひまわり全部動いてんだ、回っててさ、あれ見てすごい目回ったっていう、気持ち悪くなってたっていう。全部動かすのはやっぱよくねえんじゃねえか。
普通に地上波だとブロックノイズ出ますけどね、あれ。あそこまでやっちゃうと。
情報密度が高すぎるじゃないですか、
ね。
今期すごい早、まあね、さっきの獣フレンズは置いといて、何かすごい注目作というか話題作みたいなのあるんですかね。
いや、獣フレンズ置いといてって置いちゃもうダメじゃないですか、もう。そういう
獣フレンズの話もしちゃったからさ、あもう語れない。
いやだったらもうそこで終わって、もう流行ってるものっていう意味で言うと大体終わっちゃうんじゃないですか。だって京アニの小林さんちのメイドラゴンとかだって、そんな流行ってるわけじゃなさそうだし、まあ身近なところで言えば、あのガブリールドロップアウトとか、あの辺ハマってる人もいるみたいですけど。
ガブリールドロップアウトはね、オープニングなしとしか書いてないメモ。
まあ、あの、天井下にいるときは優等生だった天使が地上に
降り
て
きたら、はいはいはい、あれか。
ネトゲとかにハマって自堕落なっていう、う
ん、そのギャップが。何回か見たんだよ。アマゾンプライムにあるから、あれ、うん。何回か見て、必ず途中で挫折するんだったな。あれか。
今時の若い人に受けそうな、まあ普通な、面白そうなアニメですよね。面白
そう。あれが、それが京アニさんのやつなの？
いや違う、あの、京アニのやつは、あの、ドラゴンが押しかけ女房になるやつですよ。
小林さんちのメイドラゴンってやつ？
はいはい。
これさ、
うん。
あの、おっぱいが揺れる
けど。そうですよね。う
ん、これでおっぱいを揺らすんだったら、なんでブリリアントパークの時に揺らさねえんだよ。
そういう批判が殺到したからなんじゃないですか？
あ、
いや、わからんよ。もしかしたら、あの、ブリリアントパークもブルーレイを買ったら揺れてるかもしれませんよ。
あ、そうなんかな。
いや、適当に言ってるだけですけどね。
うん、そんなにおっぱい揺らさなくたって。
でも、揺れないとなんか硬そうで嫌ですよね。揺れるべきところ
に。ブリリアントパークの時はそう思ったからさ。うん、おっぱいだけ硬くなに揺れないからさ、あれ。
そうですよね。
小林さんと、あ、あれ、京アニさんなのか。
だからおっぱい揺らせばいいんだろうっていうことでリンボーダンスとかやってみたわけですよ。
あ、
まあ小林さんちのメイドラゴン自体はね、もう番宣の時から質だけえなと思って見てはいましたが、
うん、なんか、うん、話にあんまり興味が持てない感じだったなこれ。
まあそうですかね。
特になんか、
いや、ケチつけるところでもないんですけど、うん、あ、そうそう。一個、触れとかなきゃいけないやつがありましたよ。話題的なやつは全然話題になってないんですけど、いわゆる、中国資本だかなんかでやってるシリーズがあるじゃないですか。ハオライダー
ズ。ハオライダーズ。うん。
あれで今回新しく始まった、スピリットパクトってやつがあるんですけど。
いやー、メモがねえぞ、それ。
一話見たときに、はあ、うお、なんだこれと思って、画面キャプチャーを撮ったんですよ。
ああ、
キャプチャーじゃねえや、
はいはいはいはい。あの公式サイトにリツイートされて
る。そうそう、それ。なんかね、横断歩道もな、まあないっていうか、道の手前に、の、渡る手前に信号が立ってて、こっち向きに、歩行者用の信号があるんですよ。道の向こう側じゃなくて。つまり、普通信号って、今からここ渡るぞっていう先にあるもんじゃないですか。
うん、
それがね、手前になんかあるんだよ。道のこっち側に。
中国はそうなんじゃない、うん、
で、まあ、例によって、背景が適当に書いてあって、その、道歩いてる人と、その脇にある店のドアを比べると、ドアが、これ何メートルあるんだよっていうくらいでかかったりとかっていう、すごい奇妙な絵になってて。
今、その、キャプ画像を見てますけどね。
ええ。
あ、まあ、でもこの辺は、あれじゃないですか。見てると気にならないんじゃないの？
まあ一瞬
で。気になったからキャプチャーしてるわけ
だ。そう。うわーって思って、キャプチャーっていうか、プラズマテレビにカメラを向けて撮影したやつを、まあツイートしたんですよ。
これでも歩行者信号ここにあるけどさ。
うん。
あ、歩行者信号か。
うん。
いや、これ車の信号だったら、これ停止線がこうかなりこっち側にあるんだったら、この位置にいるんじゃないかって一瞬思ったんだけど、車というか普通の信号はないな。歩行者信号しかねえぞ、これ。
そう、んだもんでね、ちょっと奇妙な絵だなと思ってツイートしたら、よく気がつきましたね、つって公式にリツイートされたっていう。
うん、でもそうだね。これ歩行者信号の位置もなんかおかしいよ、ね。
おかしいんです
よ。この位置はおかしいよね。
その位置はおかしい。
横断歩道もねえしな。
いや、だもんでね。もうただそのスピリットパクトっていう作品自体を多分まあ話題になってないんだと思うんですけど、見てる人が少ない。しかも公式 公式のツイッターをフォローしてるそのファンの方もそんなに多くないんじゃないかと思うんですけど、公式にリツイートされたにもかかわらず反応はそんなにはなかったんですよ。
これ舞台は中国なんですか？
いや日本でしょこれ多分、うん、と思いますけどね。というちょっと楽しいことがありましたっていう話でございます。でもちろんあの2話以降見てないっていう。
あれスクールガールストライカーズって見てます？これね、こう元のゲームの時絵がちょっとね、
好きです。ゲームなの？
うん、あのポリゴンの絵は特に興味ないんだけど、
うん、
あの元々の絵がこうシンプルでね、うん、シンプルな割にはカッチリしてるデザインで、うん、鼻の穴もあってキャラデザインが好きで、アニメ1話見ましたけどね、うん、開始10秒でさ、
うん、
あーこんな感じかっていう、うん、大体もう分かったわっていう。
ああ、そういう類ですよね。そう、だから、そこが、例えば、幼女戦記とかの差で、この作品は何を面白いところに、あの、見せようとしてるんだろうっていうのが分かんなくて、ちょっと先まで見てみるかっていうパターンと、もう、開始10秒ぐらいで、あ、この作品はこういうやつなのねって分かっちゃうって、まあ、もちろん自分の中でですけど、判断しちゃう作品と分かれるんですよ、やっぱり。そうすると、まあ見なくてもいいかってなっちゃいますよね。でね、幼女戦記に関してはね、3話、4話ぐらいまで見て、あようやく、ああ、なるほど、こういうところを面白くやろうとしてるのかなっていうのが分かったんですけど、これ、あれ、ちょっと微妙なんですけどね、原作じゃねえや、原作小説なんですよね。小説読んでないんですけど、コミカライズ版があるんですよ。コミカライズ版は、その、あ、ここを見せようとしてるんだな、みたいなのが、もうちょっとはっきりしてて、コミカライズ版の方がいいような気はしました。まあ、一冊しか買ってないですけど。
個人的には、この、あんまり線も多くないし、こういうキャラクターデザインが好きなんだけどな、こういうのが流行ってくんないかな。
いや、それはこのね、あれですよ。スクールガールストライカーに関しては、絵柄の問題ではないと思います。
先生のキャラクターデザインがいいですよ。
ああ、全く思い出せない。
あのね、褒めるとこがね、個人的にこう絵柄ぐらいなんで話の興味は、あ、申し訳ないですけどあんまり。ああ、あとね、そうそう、これ変身なのかな、
うんうん、
変身シーンになると画面がすごい暗くなるのは、あの何、ポケモンショック対策みたいな感じなのかね。
わからない。そうかもしれない。
あの、ちょっと前に見たさ、あの、カードゲームで死人が出るやつ。
ウィクロスか。
あの、え？
ウィクロスか。
ウィクロスってのあれ？あの、もうタイトルがすごいややこしいやつ。
うん。
あれも、こう、オープニングがね、すごい暗くなるんだわ。
うん、うん。
暗くしなきゃいけないぐらいだったら、そんな動かさなきゃいいのにね。
うん、いや、まあ、バンバンやってくれていいんですけど、ブルーレイの時には解禁してよっていうところですよ
ね。ブルーレイだと明るいのか
な？わからないですけどね。いや、まあ、それこそあの残酷描写なんかでも、光にしちゃったり、真っ黒にしちゃったりとか、よくあるじゃないですか。それ、うん、テレビ版でそれ宣伝になるのかな、みたいな感じもするんですけど、ブルーレイで逆にそれが取り払われてなかったら怒りますよね、普通。
うん、未だにあれですか、おっぱいが出ると光ってるとかあんの？
ものによるけど、最近あんまり、ああ、からさまだなって感じたことがないってことは、俺がそういう作品を見てないだけなのか、減ったのか、ちょっとわかんないですけど。
今期はそういうお色気枠がないのか。
スクールガールストライカーなんかそうなんじゃないの？
これそうなの？
いや
そんな、まあ、風呂のシーンはあったけど、別になんか光ってたかな、うん、あんまり覚えてないの。何期せ、これ収録してるのが相当経ってますからね。1話見たのがだいぶ前なんで、覚えてないですが。これのメモの後に、セイレンってあるんですけどね。
はいはいはい。
セイレンが、今期僕がバーって見た中で一番、こう、スケジュールがやばいっていう時に、
うん、
作画が厳しくなりそうな、感じの絵だったな、これが。この絵柄は作画が怪しくなりそうな感じだな、っていう。
これ、甘神の世界観の続きなんですよね。
うん。
で、僕は甘神アニメじゃなくてゲームの方は相当やり込んだんですよ。
うん。
で、アニメになった時にアニメももちろん見たんですけど、アニメの作画が整ってるあの甘神のイラストレーターのあのデザインを、トレースはしてるんだけど、色気をちょっと抜いちゃったような感じになってたんですよ。だから崩れてるとかいうよりも、
なんかその安定感を出すためにああならざるを得なかったみたいな感じだったんですけど、それに比べると今回のデザインの方がまだ安心して見てられる感じはしますけどね。
あとなんかあとこれ
あのぶっちゃけて言うと、エンディングで3人ヒロイン絞ったと言われる、その、まあ、甘神の時は全員一人ずつフィーチャーしてやったじゃないですか。で、今期は。
甘神やってもいないし、見てもいないんで。
甘神やってくださいよ。で、今回は、そのアニメで、そのヒロインがたくさんいる描写が、そのなかなかじっくりできないっていうことで、ヒロインをじゃあ絞りましょうみたいな感じで3人絞ったらしいんですけど、エンディングでその3人が出てくるのを見る限り、なんていうのかな、ごめん、区別つかんみたいな感じのデザインになってませんか。
そうそう、だってこれさ、試験かなんか やってさ、その試験結果の発表みたいなのが貼り出されててさ、そしたら主人公のお姉ちゃんがさ、いきなり主人公呼び捨てにしててさ、なんだこいつって思ったら、お姉ちゃんじゃなくて別の人だったから、あれお姉ちゃんじゃないんだこの人っていう。
そう、3人に絞るんだったら、もうパッと見ね、髪型から色から、その、なんか全然違う感じのキャラクターにすりゃいいのに、なんかすごく似てる感じだったんで。
あとメモに書いてあるんだけどね、こう、作品の中ですごい違和感があったのはね、こう女の子がこうポルノ漫画って言うんだよね。
ああ、要するにエロ漫画って言えないんじゃないかっていうあれです、
うん。ポルノ漫画っていう言葉がさ、
聞いたことない。
すごく、エロっていうのが NG ワードなの？なんかエロっていう言葉が入っちゃうと、何かに引っかかるのかね。
なんかそういう配慮が入り込んだ可能性はありますね。
ポルノ漫画ってあるなんだよそれ、
まだなんかビニボンとか言ってた方もあるかもしれないですけど、昭和かって感じですけどね。
ねえ、どっちも昭和な感じですけどね。
甘神の時は割とキャラクターとか好きだったんでね、まあもちろん七崎を筆頭に。
甘神ね、まあ絵しかね、わかんないけど、絵でちょっと気になるキャラはいるんだけど、あれをやるにはまだプレステ2はどこにあんだか発掘してこなきゃいけないからな。
ああ、ぜひやってくださいよ。甘神はね、キービジュアルになってるメインのヒロインの子がちょっと変わった感じなんですけど、それ以外は割とみんないい子なんで、基本は。
ほんとなんか、今回アニメの新番組のメモいろいろ撮ってても、お前は何が見たいんだって自分で思うのが、ほんと多いもんな。
まあそうですね、僕が見てるのは、まあ、さっき出てたデミちゃん、このスバーで、あともう一個言わない出てないのが悪化13区観察家ってやつを一応見ようと思って録画はしてます、うん、であと幼女戦記も一応撮ってる、うん、でテイルズは、割と最新話あたりまでは見てますね。
あのズタボロファッションの人たちは出てきてんの？
あのズタボロファッションのなって言いましたっけ、あの女の人、
あの女の子目当てで見たいんだけど、
あの女の子がなんか引き金になって今のこの世の中になってるみたいなエピソードは出てきてましたよ。
出てくんだ、あいつのせいで世界が大変なことになってるの。
ちなみにビジュアルは全く2期になったから出てきてないですけどね。
ああ、うん、
で、あと質はいいんだけど見てないっていう意味で言うとリトルウィッチアカデミアなんかそうですよね。
なんで見てないの？
いや、俺が見るもんじゃないからっていう印象ですね。ものすごい質が高くていい作品だと思うんですけど、これって、教育テレビで6時から、夕方6時からやればみたいな感じの内容なんですよ。
これさ、これも僕1話見たんけどさ、1話覚えてます？
なんとなく。
最初、そう、これさ、最初マジックショーみたいなの見てるじゃない？
はいはい。
で、マジックショーをやってる子がいいのにな。あの子が主人公じゃないんでしょ？
マジックショーやってる人は、あれ、学校で先生になってる子の人なんじゃないの？
あれ、出てくんの？その子。
メガネかけた先生がそうなんじゃないですか？
あ、いや、なんか、
知らんけど。
うん、あれ、そんでさ、最初、その主人公がさ、バス停探して歩き回ってんじゃん。
ええ。
そうすると、道場でさ、ちょっと感じ悪い子がさ、
うん、はいはい、
やりとりあんじゃん。
ええ。
もうさ、ダメなんだ。
わかりますよ。
あのね、だからほらさっきのバンドのやつもさ、すごいいい人ばっかりでやっとさ、こんな世界ある かって文句言ってる僕じゃない、うん、でこのさ感じ悪いこのやり取りあって、まあおそらくああいう子たちとどんどん仲良くなっていくわけでしょ、あの子。
まあそういう感じですよね。だから
だけど、うん、ああいう子が出てくるとね、もう僕ダメなんですだからあの本当にね、僕は何が見たいんですかっていうねダメなんだ、現実世界が辛すぎてもうダメなんだアニメでああいうのが出てくるともうアニメでもうこういうのもうアニメではもうこういうの僕求めてないですって。
なんで、なんていうのかな、教育テレビ向けですよねっていう感じなんですよ。で、僕はあの、年末に、まあ、このアニメをやるにあたって、劇場版がもう先行して、あの、何年か前にやってるんですけど、それをスペシャルでやったんですよ。で、それはもう最初に一回見てるんですけど、まあ、いい作品でしたよ。で、主題歌はね、劇場版で主題歌かかって、ああ、いい曲だなと思って買っちゃいましたからね、CD。だからそのぐらいにはあるんですけど、まあ、あの、忙しかったせいもあって、まあ、僕は見る作品じゃないなっていうところで一応見てないっていうだけなんですけど、いい作品ではあります。
あれ、ハリポタみたいだね。
まあ、それがやりたかったでしょ。
ハリポタが流行ってる時期だったらよかったのに、だいぶずれてますよね。
ええ
ーうん。で、あの子がさ、その、魔法学校みたいなところに行くんでしょ、おそらく。
そういうことですね。
これから、こうね、ああいう子たち、だからツッケンドーみたいな、こう、どんな仲良くできんのかな、みたいな、不安があるだけで俺もうダメ。僕はもうダメですっていうね。で、あの主人公すごいさ、なんか前向きな感じだからさ、多分ね、いじめとかの描写がもしあったとしても、なんかうまいこと乗り切りそうな感じだけどさ、僕はダメです。キャラはいいけど、視聴者の僕は、ちょっともう、なんか、こんなに打順を買うっていうことに対しての、がもうね、ダメなんですよ、もう。
あ、でもそれはね、俺もわかりますよ。できれば、なんか、そのストレスのかけ方も種類があって、ああいう、若い子たちのその集まりの中で、どうにもならない、本来のね、その社会の生活の中だったらどうにもならないっていうことを、まあ、物語の中でなんとかできちゃうのは非常にいいことなんですけど、もうその辺の現実とフィクションの区別がついちゃう年齢になってると、もう辛くてしょうがないですよね。
いやー、だからね、だいぶもう何年も前の話だけど、ライトノベルでね、主人公とかが苦難の描写があるともうダメだからっていうんでさ、
少年漫画なのか、そうみたいな。
少年漫画か。
うん、
今わかるもん。なんか、辛かったんだよ、多分少年たちも。
そう。で、それに、まあ、無理やり紐づけるっていうか、無理やりその、話持っていきますけど、幼女戦記なんかもそう、の後に出てきた作品なわけですよ。あの、結局、すごい能力を持ったやつが異世界に行って、その知識とかでもって、その無双するっていうようなのが割と最近受けてるらしいじゃないですか。ナロー小説とか言うんですか。で、幼女戦記はその先を言ってるんですよ。で、うまいことやろうとするのが全部裏目に出るっていうところが、あの幼女戦記の面白いところだなってのが分かって、やっと見る気になったんですよ、あれ。
相手が宇宙人とかならいいのにね。
うん。普通に戦争やってますからね、
幼女戦記。なんで戦争をやりたがるのかね。
だから現実世界に住んでた時に頭のいいその切れ者のサラリーマンで、そのなんだろう、ドイツとか、まああれドイツとは言ってませんけど、ドイツみたいな国が戦争を周りにこう仕掛けるわけじゃないですか。で、それが辿った道とかを知ってるから、じゃあうまく立ち回ろうってやるんだけど、それがどんどん裏目に出るっていう、そこが面白いわけですよ。なんで、あれはあれで楽しんでますけどね。
絵がさ、あれ主人公なの？幼女？の絵が、ルパンの魔物を見てたなと思ったけど。
あの、頭と体のバランスがね。
でかくて、目がすごい、キョロっとしててさ。
あれ面白いのは、あの、コミック版とか見ると、あれにくっついてくる女の子がいるじゃないですか。あの、部下の女の子が。あれのデザインがまるで違うんですよね。コミック版だとすごい、こう、美少女みたいな感じなんだけど、なんかこう、ちょっと、三枚目、人間、あの、男で言うと三枚目みたいな感じになってるじゃないですか、アニメ版って。
幼女戦記はアマゾンプライムにあんのかな、これ。
まあ、うち全部撮ってますけどね。 いや、だから、そこの駆け引き、相手はこう思う、思ってるに違いないみたいなところで言ってるのと、その、あれがもうどんどんすれ違うんですよ。そこがね、面白いんですよ。だから、駆け引きを見てるとすごく面白い。ただ、エッセンス的にこう、その面白さをダイレクトに味わいたいんだったら、やっぱコミック版の方が手っ取り早いかもしれないですよ。あっちの方は、アニメ版で1話と2話かけてぐだぐだこの、書かれてる状況を説明するみたいなところが、割とこう、端的にこう説明されてるんで、漫画の方がとっつきやすい。すごく読みやすいし、あ、ここが面白いとこなのね、みたいな、ビジュアル的にもそうだし。
幼女戦記は Amazon プライムにないけど、ハンドシェイカーとバンドリはあるな。あの後どうなったのかちょっと見てみようかな。
バンドリ、バンドリな。あれはあれで、ツッコミを入れながら実況しながら見るのは楽しいかもしれませんね。
いや、怖いよな、あの子ちょっと手繋いでないとどこ行くかわかんない感じなんだ。
てなわけで、まあ今期の、まあ今期っつってもね、だいぶもう済んじゃいましたけど、2017年1月期のアニメに関しては、だいたいこれで語り尽くしましたか？
本当に？まだすごいいっぱいあるぞ、秋葉ズトリップとかさ。
じゃあそれ一言ずつタイトルと感想を言っててくださいよ。
秋葉ズトリップはね、オープニングあったよ。
はい。
いいとこはね、オープニングが一番、これさ、全部一番の感想なんですけどね。
あ、いいですよ。もうどんどん行きましょう。
で、まあ、なんですかね。丸じゃなかったところ、点はね、
うん、
こう、なんか全体的に滑ってんなっていう。あ
れの脚本やってるのがね、あれなんですよね。ニャルコさんとかね、ウポッテとかね、あの辺やってるんで、だいたい、ああ、こういう出来になるだろうなっていう予想の範囲内でしたね。
ああ、そうなんだ。
ええ。
ニャルコさんもウポッテもあんまり見てなかったからわかんないですけど。
ええ。
あともう指摘に、秋葉にもう神通力がないかなって。っていう印象だ。だから、秋葉ズトリップって名前がついてても、すいません、秋葉原にもう、そんななんか、吸引力ないかなっていう。
世間的にはどうなんでしょうね。
どうなんですかね。
未だに地方の、いわゆる高校生ぐらいのオタクの人たちっていうのは、秋葉を聖地みたいな印象でいるんですかね、未だに。
そうね、交通の便がもう、よっぽど気合い入れないといけない通場所の人は、確かにそう思うかもしれないけど。
で、
アイドル事変。
はい。
見てます？新聞をするさ。
はい。
臨転機してよね。
はいはいはい。
臨転機の描写がバーっと後に新聞がドーンって出るさ。昔のドラマとかでよくある。
見出しの部分がね。
うん。未だに、あれ久々に見たけどさ。てか、ああいう臨転機で作ってんすか、未だに。
する段階はそうなんじゃないの？
あ
うん、まあ、ね、昭和の時代の刑事ドラマとかではよく見ましたよね。
うん、
いや、狙ってやってる演出だとは思いますが。
狙ってんのか、あれ。
狙ってるでしょ、それ。そこ、笑いどころですよ、そこ。
アニメってさ、真面目に作ってんだか、笑いどころだか分かってんだよな。
いや、そこは笑いどころとして笑ってあげましょうよ。
まあ、アイドル事変は以上です。
あ、そうですか。
アッカってやつは、アッカってタイトルじゃないよね。
うん。悪化13区観察家ですね。
これ見てんですよね。
見てますね。まあ途中で止まってるというか忙しかったんでほったらかしになってますが。
これ、なんか時間があれば普通に見続けてもいいかなって感じだったけどね。
いや、面白いですよ、
普通に。いつやってるかわかんなかったから、以上、これ1話で終わりになってますけど。
全部撮ってますよ、私。
キャラクターデザインもなんか、しっかりしてるけど柔らかい感じの絵柄でいいかなぁ。
そうですね。原作だと、だから、デミちゃんとかと同じで、原作の絵がちょっと癖あるなっていう感じなんですけど、アニメになって、いい感じになるパターンですよね。
で、次に、にゃんこデイズですね。
これも、
にゃんこデイズ。
これの方があれですよ。なんか、主人公やべえみたいな感じじゃないですか。
うん、これ、なんか、よくわかんないんですけどね。要するに家で飼ってる猫が、
うん、
が 主人公だけに擬人化して見えるってことなの？
うん、一応見た限りだとそれの解釈でいいんじゃないですか？
っていうメモをしてるうちに終わった。だから多分5分か10分しかないんだな、これ。
だから全体としてこれ、なんていうんですかね、その家に帰ってきて擬人化妄想で自分の飼い猫に癒されるっていうところが逆を返すと、あの、外の世界で主人公がどんな辛い目に遭ってるみたいな感じになっちゃうんで、痛々しいんですよ、見てて。
なんか、だま、ああいう擬人化されてるような、こう猫が普通にいる世界なんだか、あの女の子の中だけで完結してる世界なんだか、で、だいぶ変わってくるんですけど、印象が。
そうですね。
で、1話
しかもなんかコミュ障だったりとかじゃなかったでしたっけ、主人公。
そうそうそう。
だから、もう痛々しくて見てられんと思って。
ちょっと、そういう人なのかなって言ってるうちに終わっちゃったんで、2話以降わかんないですけど、まあ、ニャンコデイズに関してはそんな感じですね。まあ、今期のアニメはそんなとこですかね。メモったやつは一応全部いったかな。
まあ、あれですよ。まあ、総括して言うと、今期は俺が忙しかったから見てないとか言うよりは、もう忙しくなる直前に1話だけ見て、あ、もう俺が見るのはこれとこれとこれだけだな、みたいなのに絞っちゃったんですけど、その絞った段階で、普段だったら、どんなにその、少ないなって言ってても、だいたい10本弱とかあったんですよ。それが今回は片手の指で数えられるぐらいしかなかったんで、不作っていう言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、いつもより少ないんですよ、実際。
いやー、今期は僕はね、その、見てるのが、定期的に見てるのが3本もあるんでね。
当たりですか？
いつも1本とか0本だから、
むしろ当たりか。
むしろ豊作、かなり豊作ですよね。
まあ、ね。いや、いいんじゃないですか。うん。いや、その、うん、俺も見てますけどね、デミちゃんとこのスバなんかは。まあ、質高いし楽しめてますからね。まあ、それにこう、世間的にこうね、わーって盛り上がってる生き物フレンズとかが加えられれば、まあ、俺たち的にももしかしたら幸せなのかもしれませんけど。
今でも流行ってんでしょ？まだ流行ってんでしょ？
その辺がね、よくわかんないんですよね。
そうなんだ。こう、我々見てないから、ブームを外で見てるだけなんで。今でも大流行りなんだ。
この間の回なんかはあれじゃないですか、あのペンギンの連中が出てきたらしいんですけど、うん、そのペンギンのグループにアイドル歌手を当てたらしいんですよ。だそれは多分あのいわゆる昔からあるじゃないですか、声優事務所と、
声優じゃねえや、
アイドル事務所となんか提携して、そのアイドルたちがアニメのキャラクターの声を当てるっていう、そのタイアップみたいなパターンで、カレードスターの時そうだったんですよね。
タイアップという名の押し付けのような気がするけど。
そうそうそう。で、カレードスターの時あれは多分ホリプロだったと思うんですけど、このあれを声優さんにレギュラーとして使ってくれって言われて、どうしたかっていうと、脇役でなんかツッコミを入れる劇団員みたいなところに割り当てられてて、全然メインキャラで
もなかった。いや、だってさ、もう声優としての技量が全くわかんない状態で起用するんでしょ？
そうなんですよ。
そう、追っかなくて使えないでしょ、メインどころに。
いや、ある意味うまくあしらったなとか思って。あれがメインどころに絡んでたら、もう作品自体がひどくなっちゃいますからね。あれはよくまあかわしたなとか思って。思いましたけど。まあ、たまにそういうのがあるんですけど、その、獣フレンズの場合は、そのペンギンの何話か出てくる、その動物たちにアイドル声優が当てられて、で、しかもなんか、フルサイズで歌を歌ったらしいですよ。う
ん、完全タイアップじゃん。CD 歌るぜってことか？
そうそうそう。
むしろセリフがなくて歌だけ歌うんだったらいいんじゃないの
かな。そこなんか、あの、例の 3D のね、あの造形で、踊りというか、間を持たせるために、多分、スタッフは大変頑張ったんじゃないですかっていう話ですけど。
プリキュアのエンディングとかさ、あの、ラブライブのライブのシーンとか、みんな CG じゃない？綺麗だなとか思うけど、もうすごいなって思わないんで、なんか、もう一つ、こう、工夫どころをしないと、さすがに、もう、若干飽き気味かな。
3D だとそういう意味ではクオリティは保ってますよね。で、しかも作画のパートがそこが 3D 班に振り分けられるから作画的にもこういいわけですよね。だからまあそれはテレビアニメの省力化のまあやむを得ない方法だと思うしかないですよ。で、だから逆に昔のその アイマスとかみたいにステージのシーンを手書きで書いてたりとかするとやっぱすげえなと思うじゃないですか。まああれあれ大変ですからね。
いきなり思い出したけど、この前アイマスのアニメってさ、途中で見るのやめちゃったからさ、途中で止まってたんだけど、りっちゃんの回見たよ。
なあ、どんな回だったっけ。
あの一番年上っぽい人、一番年上っぽい人がオタフク風かなんかになっちゃって、急にコンサート出れなくなったって、誰かいないかって言ったさ、そのマネージャーやってるリスクは昔あのアイドルやってたから、なんか単発復帰みたいな感じでやるやつ、
どうでした、
あれさ、
うん、
あのエンディングがさ、魔法をかけてっていう歌なのよ。
ああ、よく知ってますよ。ゲームの時からね。
あれでさ、あの、もうゲームでさ、散々うまくいかなくてさ、あの、屋上でコンサートやって失敗して、もう私アイドル向いてないのかなってリツコに言われるの思い出しちゃってさ。
ああ、もう丸さんは、そうですね。丸さんはリツコでプレイしてたんですもんね。
だからマネージャーになったのかな、みたいなさ。
思い出深い曲じゃないです
か。どんよりしちゃったけど。あれもさ、そのね、久々に復帰するんでさ、
うん、
トレーニングしてさ、じゃあいざ舞台に上がるかってさ、こう すごいカチンコチンになってんだよね。もうあれ見てね、うわもうしんどいわ。
応援してあげればいいじゃないですか。
いやしんどいわってのがさ、ああいうの見たくない。僕がさ、
まあ、わかります
ね。
だから、まあ、そこら、あの、丸さんの性格と、ね、我々が年を取ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、若いプロデューサーさんたちは、そこで、りちゃん頑張れってなったんじゃないの？
いや、普通の人は多分頑張れって思うと思うんだけど、とにかくもう、極力なんだろうな、もう、緊張の場にキャラクターを置かれるのか、なんかすごく最近抵抗があって、
まあそう、
抵抗があるからやるなとは絶対言わないけど。
まあね。
なんかね、うって思うんだよ。
でもね、その辺の感覚って丸さんだけじゃないですよ。やっぱりあの、ネットとか見てても、主人公とかが恥をかかされる立場に置かれるっていうシーンを見るのがダメだっていう人やっぱいますね。俺もそれはわかる、
うん。どうダメなんだ、
うん、なんかクラスの大勢の前で恥をかかされるみたいなのが多分自分の体験とかとやっぱ被ってきていたたまれない気持ちになるっていうだと思いますよ。その辺はね俺もわかる、
うん、だけどそういうのそういう描写厳しいからなるべく描写しないでくれとはとても言えないですからね。
それがねもう一回りすると多分そのもぞもぞした感じが心地よくなってくるんですよ。
あれか、ホラー映画苦手なんだけど見続けてるとこの感覚がいいんだよみたいなさ、あの感覚が分かればいいのか。
そうかもしれないですね。
だから、とにかく、それもアニメの、辛いからさ、
アニメの演出的な意味で言うと、その主人公に感情移入させるテクニックの一つでもありますしね。
うまい具合にあの辛さを緩和して見せる方法ないのかね。
ああそうですね。ああそれはまあでもそれこそシナリオとか作品とかキャラクターによるでしょうけどね。
あれがそういう描写が辛いですから、なるべくやらないようにしましょうってやらなくした結果の作品をいろいろ見てるからさ、どうなるかっていうとさ、すごい主人公中心的にさ、
はいはいはい、こう
ねえ何の苦難もなく周りが助けてくれてねえそうじゃないんです。僕が求めてるのはそうじゃないんだけどっていう。
そうですよね。だから、だからあんまりこうああいうのは見たくないみたいなのも、まあもちろん時代のね求められるものっていうのはありますから、その辺は当然。
いやもうそれもこれも現実世界が辛すぎるのがいけないんで、もうちょっと景気よくしてくれ。
そうですね。その余裕を持った状態だったらもう別に何でも OK みたいなね、
うん、いや本当そうですよ。余裕があるときに見たらね何でも見れますもん。辛いのもこの、うん、見れるもんね。なんで見れないかっていう、まあ、現実が辛いからだよ。
そりゃそうですわな、うん、それはもうだからもう獣フレンズですごい楽しいっつってやってればねいいんじゃないですかっていう。
さ、ね、あんまりそればっかりさ、それ見てないからわかんないけどさ、もう主人公でやること全てに対してさ、キャラクターがさ、すごいって褒めてくれるとさ、逆にバカにしてんのかっていう気もするから、もう本当にめんどくさい人だなっていう、この人は本当めんどくさいなって思われちゃうよ。
いや、まあ、とりあえず、はい。
そんなところで、まあ今日別にね、ここでうまくまとまったわけじゃないですけど、そろそろちょっと締めに入りますかね。
これアニメ作ってる人が前回と今回聞いてさあの、じゃあ本当に お前はどういうのが見たいんだっていう怒ると思うんですよ。
いや、もうだからそれこそ我々がこうやってね、このくっちゃべってるようなことは何ら参考にする必要はないですからね。うん、別にオープニング1話からやらなくたっていいですから、うん、という、うん、そのぐらいあのチラシの裏ですからね、我々の。
本当すいませんって感じ。一生懸命作ってるのにさ、一生懸命作ってるのに1行2行で終わらしちゃってるっていう。
そうなんですよ。
開始15秒で切ったとかって言ったら、本当もし自分がアニメに関わっててさ、開始数秒で切りましたとか言ったら、こん腹立たしいというよりも悲しいよね。
まあそうだと思います、ね、うん、ああ
、いや、だから別にさ、幼女戦記とかもさ、もう本当に最初の方でみんなやめちゃったけどさ、だからってこう、作ってる人たちを否定するとかそういうことは全然ないんで、
うん、いや、
僕には合わなかったっていう。
まあ、とりあえず漫画版から読んでみて、あ、こういうもんかって分かった上でアニメ見てみたら、そしたら、俺も1話、2話のあの構成がいいとは思ってないですから、アニメは。
うん、
ああ、ようやく3話、4話で、ああ、なるほどってなったぐらいなんで、そういう意味ではね、作り方はあんまりよろしくはない。
あれは角川さん
だったと思いますけどね。
あれを押し、なんかあれって随分押されてたような印象がある
んだけど。うん、そうでしょ。
あれを売っていこうとしてるのか。
うん、と思いますけど、そんなに爆発的に売れるようなもんでもないとは思いますけどね。
内容に関わらず多分ね、幼女戦記ってタイトルでもうやめてる人結構いそうな気がするんですけどね、僕。
それに関してはね、あれ幼女じゃなくても成立はするんですよ、普通に。
少女戦記にしたら、少女戦記だとなんか途端に昭和っぽいな、なんか。
だからそれで、おって思う、引っ掛けるっていうところ以上の働きはしてないとは思いますけど。まあ、というわけなんでね、その、今獣フレンズ流行ってるっていうのとはまた全然関係ない話ですけど、ちょっと余裕がまあこの一月半よりはできたんで、ちょっと暖かくなってきたんで、その東武動物公園にでも行ってみようかと思ってますよ。
なんで？
まあたまにはいいかなっていう。いや、前々からあの空から日本を見てみようとかで東武動物公園とかやってたんですよ。で割と近くなんでね。
水族館は大好きなんですけどね。
ええ。
動物園ってね、臭いんだよ。
あの、女子楽でも上野動物園とか行ってたじゃないですか。
ちょっとね、あの臭さの中でさ、ピクニック気分で、あの、広げてご飯食べようって聞
いた、ね。ああ、それはまあ別にご飯食べようとは思わないですけど、たまには動物とか見に行くのもいいかな、みたいな。いや、近くなんですよ、同じ県なんで。でも一回も行ったことないんで、で、バイクそろそろね、動くようにして、ちょっと行ってみようかな、みたいなことを考えてますよ。
獣フレンズで勘違いした人が押し寄せてたりすんのか。
だから土日とかには行かないですよ。平日行きますよ。
平日行くとね、あの、遠足の子供たちがいっぱい。
それはそれでいいんじゃないです
か。今の時期はいないんじゃないか。3月寒いもんね。今はちょうど空いてんじゃないですか。
もうそいつらもひっくるめて獣フレンズですよ。
ああ、うん。いや、なんか、そんな感じなんじゃないの、あの、あ、そう、幼稚園児、遠足行きたり幼稚園児みたいな感じでみんな見てんじゃないの。
うん、まあ、あんま変わんないと思いますけど。
どうなんだ、それ。幼児化ってことか。
まあ、今の
タイミングで。これね、もう作品をちゃんと見てるんだったらさ、うん、こう、いろいろ言えるんだけど、なんせ、1話以降見てないんで、あの、単なる誹謗中傷になる可能性が高いんで、
さっきのマルスマンのそのアニメを見てストレスがどうのこのって話をすると、獣フレンズに癒しを求めてる人たちの心理は、やっぱりそういう根底にあるんですよ。うん、ああ、そんなストレスかかるものあえて見たかねえよっていう、
ああ
ところ
が。そうですよ。
脳みそ空っぽにして楽しめるものっていうのが、一部には強烈に求められている。
ちょっとね、ストレス、娯楽作品にね、こう、ストレスがかかること多すぎです。ゲームとかやっててもね、イージーとかあるけどね、超スーパーイージーみたいなのが欲しいんだよ。敵とか攻撃してこなくていいですって。敵いなくてもいいよ、もう。ほんと。 あの、なんだ、バイオハザードとかね、敵とかいいですから、もう。あそこの屋敷うろうろするだけで。敵とかいると鬱陶しいんだもん、もうさ。弾数を数えなきゃさ、言えないしさ。だから本当にもうアニメで苦難に立ち向かう主人公なんて見てらんねえっすわ、もう。苦難がもうダメですって。
このスバあたりがいいんじゃないですか。
いや、あれほんとぬるくていいよね。
ね。
あ、敵とかもなんか、そんなになんかね、悪い人が出てこないもんね、あれね。
そうですよね。うん。作品感に合ってるというか、なんていうか。
もしかして悪い人いないんじゃない
か。いや、だって、めぐみんの爆発魔法、ドッカンドッカンの回、あれ何日やられたか知りませんけど、それで、どうにもこう、耐えきれなくなって、ようやく文句言いに来るじゃないですか。
そうそう。だってあの、そうだよね。あのデュラハンの人って何しに来たって文句言いに来たんだもんね。毎日毎日うるせえぞって。
ドッカンばっかりやりやがって、私にもしてないじゃないかって話。
あそこ人吸ってたのかっていう。
ひどい話ですよ。
そう、一番迷惑なのは、あの子じゃんね。本当に。2期でもなんか近所であれをね、爆裂魔法やって、うるせえぞって言われてたの。
言ってましたからね。
あの子が頭のおかしい人って言われてるもんね。
そうですね。
頭のおかしい爆裂魔法の人っていう、爆裂魔法がもう飛んじゃってさ、頭のおかしい人っていう。
ひどい。本当にひどい。
大体あの世界でね、周りの人がひどい目に遭ってんのって、あの、女神様が洪水にして、ま、街が水浸しになったとかさ、あの人たちが悪いっていう。
ほんとすいません、ほんとすいません。はい。ということなので、
うん、
はい。
アニメ作ってる人、ほんとすいませんね。
うちのがすいません。まあいいや。はい。というわけで、あの、そうこうしているうちにね、うっかりしてるともう3月が終わって次の新番組が始まってしまうというタイミングですから。
次はいつなの ?4 月なの
?4 月ですよ。
はぁ、
4月の新番はまた数多いですよ。多分。
また見、ここ、あれか、見始めなきゃいけないのか。
というわけなんで、まぁ、近々またこのアニメ新番組チェックってやる羽目になるとは思いますけど。はい。ではまた次回お楽しみにということで。
はい。
はい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。